ちらが主体の機能を高めるというのを、実験としてやっている、自己住宅の話を、まあこれ NTT さんはですね、NTT さんの光ファイバー戦略に対して電力会社がどう言うかと、でまあ、当然ながら、独占はいかんということで、せいぜい 5% ぐらいのマーケットは通信を取りたいなというような戦略もありまして、かなり、ビジネス的な高度な戦略のもとにやっているんですけれども、設計手法及び、やっていること自身は、研究としても相当先端的なことをやっていますので、参考になったと思います。で、ここで、まあ一つ大きいこのコンセプトアウトという言葉を使っています。ほとんどコンセプトインの消費者の声を聞こうとか消費者のためにのコンセプトインなんですね。でコンセプトアウトというのは我々はこういうのがいいんじゃないかなと思ったものをマーケットに行くようなデザインのコンセプトアウトです。で今日のお話は例えば小高井さんのテレビハウスのデザインが非常に面白かったんですけども、果たして21世紀情報化された住宅の、が産業となった時に担い手が住宅運営かなということに対しては、なんか 75% ぐらいそうではないかなという気がするんですね。バシャールプレミアメーカーなんてほとんどなかったんで、で今トヨタが自社本部改造ながらトヨタ本部を出したあるいはパナソニックがパナソニック本部を出してきているというところ自身にも実は大きな変動があるだろうということです。でそもそも20世紀において住宅というのは、まあ、社会の中産階級が、まあ、プロダイヤ革命なんかメーカーからの話というのがありますけれども、そういうのがあってもとあと一つは家事からの解放ということで家電ホームオートメーションですね、延長線上にあるわけです。でまあ、こういったようなものでこう物を買うことが嬉しいとか買った時に本当に幸せになれるという気持ちがあったと。でハンドアートにお渡ししているのエブリマンションのカレーナーっていうの山口ひとみさんの小説も最初も住宅に住んだ時に非常に幸せになった、これから家族を作るところも養っていくんだという気持ち、でそういう気持ちに応えるような形で、まあ、冷蔵庫があり洗濯機でありテレビでありそして自動車でありというものが普及していくわけです。しかしながらですね、この今こう大体もう そういうものは行き渡ってしまったと。それから住宅の研究もまだ狭い日本の住宅ってよく言われますけども、新築住宅に関してはですねアメリカとかオーストラリアっていうの下品に大きいところ以外の比べるとですね常識的なところにもトップになっておりまして、この中をどう生きていくかってことが大事になってくる。今基本的には、こういうのを自己実現とか自己実ということになります。つまりで自己実現の中には安全であるとか幸せに暮らしたいとか不安なく暮らしたい、そういう問題も含まれると。でこういうことに対して直接、そういうニーズというかウォントに応えていこうというのが、まあ、経験経済というふうに経済学で呼びます。でしたがって商品指向経済から製品経済になって今サービス経済だって一生懸命開発をさせられていますけども、メーカーの人たちはもうそんなことは全然なくて、全体としてどういう経験ができるかがビジネスになる。例えばスターバックスのでコーヒーを飲むということは実はコーヒーを飲むというコーヒーを提供するというサービスをしているわけです。あの雰囲気の中でパッケージの経験を買って飲んでいるということです。これは経験という。でそれに従って考えていきたいというのが一つ。もう一つはいびき立つです。で先ほどいびき立つということはもう古くなっていったという話もありますけれども、陳腐化して古くなっているのであって最初のいびき立つの概念というのは全然古びてないどころかまだまだこれからなんです。でまあ、昨日ですか、まあ、週間ぐらいここ1週間ぐらい IBM がコンピューターを中国に売ってしまう話が象徴的ですけども、コンピューターというものには付加価値がつかないと。でそうではなくて、非常に小さなコンピューターを環境に埋め込んだものが資料を示すだろうと。これはマーク・ワイザーさんが言って確かにこういう方向で動いているわけで、統計的に見ても全く違うコンピューティングの世界が生まれてきている。これは、まあ、間違いなくユビキタスコンピューティングです。でこのユビキタスコンピューティングが出てきた時いつでもどこでもコンピューティングができるというふうに考えたのは、まあ、日本人の語訳だけじゃなくてアメリカ人もそうであって、携帯電話がユビキタスか PDA がユビキタスと思ったと。しかしマーク・ワイザーのユビキタスの本を実験で見るとどこにそんなことがなくて、で壁がコンピューターになるんです。センサーとアクチュエーターで環境がコンピューターになって人間が生きていくんですよというような話だったわけですね。そう考えると、まあ、パワーベーシブコンピューティングとかいう考えも、これは IBM の研究所の考えですけど、なかなかいいと。 で、じゃあ見えないコンピューターがいいのか、インビジブルコンピューティングっていうのは、これはノーマルの言い方ですけど、でもコンピューターが見えなかったらインタラクションできないとやっぱ困るっていうので、やっぱコンピューターが見えないという考え方自身が、コンピューター自身が見にくかったり、コンピューターというものが存在感があったような時代の考え方だ。あるいはシチュエイティッドコンピューティング、これは場所はコンピューティングするんだよという考え。で、こういったことをイベクターズコンピューティングは全部含んでいるので、僕はこの言葉はとても大事だと思っているし、もともとイベクターズという言葉自身が哲学的な深みがあって、その幕間なんかもその深みの中で使っているので、ぜひとももう一度蘇らせたいと思います。で、基本的技術は埋め込み技術と携帯の端末とネットワークです。で、この3つによって我々が環境の中に、コンピュータ環境の中に住み込んでいく時代が来ると。技術的にはこういう問題があります。で、これがまあちょっと写真がもうちょっと綺麗に撮れたんですけど、これは実際に建てた